北九州新都聖書学校の公開授業です、この公開授業は大体6年に1回するんでありますけれども、今年は幸いのことに2回、開くことができます。今日は、北米から著名な神学者であり、また聖書仲介者であります、ジェームズ・ロイス博士をお迎えすることができました。心から感謝をいたしております。なお、北九州新都聖書学校のために、諸教会また兄弟姉妹たちが心からお祈りくださいまして今日に至りましたし、また諸先生のご奉仕によって無事授業が続けられてまいりまして心から感謝をいたしております。高いところですけれども心から御礼申し上げます。それでは先生のご紹介なんかは後ほどございますので、まず賛美をしたいと思います。賛美歌の515番ですが、これはここにございますのでこれをお持ちくださいませ。十字架の地に聖書のテモテへの第二の手紙3章の1節から5節までと、それから10節から17節まででございます。新約聖書のテモテへの第二の手紙3章の1節から5節までと10節から17節まで、335ページの上の段でございます。しかしこのことは知っておかねばならない。終わりの時には苦難の時代が来る。その時人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、高慢な者、神をそしる者、親に逆らう者、恩を知らぬ者、神聖を汚す者、無情な者、言うはしない者、そしる者、無節制な者、粗暴な者、善を好まない者、裏切り者、乱暴者、公言をする者、神よりも快楽を愛する者、信心深い様子をしながらその実を捨てる者となるであろう。こうした人々を避けなさい。十節から。しかしあなたは私の教え、歩み、志、信仰、寛容、愛、忍耐、それから私がアンテオケ、イコニオム、ルステラで受けた数々の迫害、苦難によくも続いてきてくれた。 そのひどい迫害に私は耐えてきたが、主はそれら一切のことから救い出してくださったのである。一体キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受ける。悪人と詐欺師とは人を惑わし、人に惑わされて悪から悪へと落ちていく。しかしあなたは自分が学んで確信しているところにいつもとどまっていなさい。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また幼い時から聖書に親しみ、それがキリストイエスに対する信仰によって救いに至る知恵をあなたに与えうる書物であることを知っている。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのである。以上、お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、尊い皆をあがめて感謝いたします。この夕べ、北九州新都聖書学校の公開授業をこのように多くの兄弟姉妹たちの参加を得て開くことができます御恵みを感謝いたします。特に今夕は東吉からボイス先生をお迎えすることができまして誠にありがとうございます。この横に島にして不意なる時代、多くの罪が横行し、そして私どもが数々の試みを受けるとき、また自らも罪に落ち、しばしば皆を汚そうとするとき、本当にあなたの御言葉が我らの光であり命であり、また私どもの信仰生活の絶対の権威であることをもう一度確認し、また固く信ずべき時でございます。願わくはこの今夕の公開授業を通しまして、特にボイス先生のご講演を通しまして、私たちが神の御言葉である聖書に対する確信をしっかりと持つことができるように、さらにその確信を深めることができますようにお願いを申し上げます。今日まで新都聖書学校をお導きくださいまして、そして多くの卒業生をいらし、また今多くの兄弟姉妹たちが学んでおられ、このようにあなたに用いられておりますことを心から感謝いたします。今夕この学校のために母子先生がご奉仕をされ、またブック先生がご奉仕をされますけれども、どうぞお二人を聖霊の器として用いて、どうぞ私たちに豊かな恵みと祝福と、また信仰の確信を与えたまわることをお願いをいたします。そしてここを参じるときに、本当にもう一度主イエスキリストの御救いを賛美し感謝し、またあなたのしもべとして整えられ、十分なる武装ができて世に立つことができるようにお願いを申し上げます。集いました一人一人の上に、その属していらっしゃいますところのすべての教会の上に、あなたの祝福を豊かにお与えください。この祈りをイエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本校の理事長山口昭久先生から講師のご紹介をしていただきます。今夕は、私たちにとりまして、非常に大きな意味を持っております。と言いますのは、公開授業で、誠に、著名な、ジェーン・ボイス先生をお迎えすることができたからであります。すで、に皆様の方には先生のプロフィールをお渡しいたしておりますけれども、
先生は、ハーバード大学プリンストン進学校スイスのバーゼル大学で学ばれました。フィラデルフィア、改革派進学会議長をなさいまして、米国のクリスチャリッツデーの副編集長でもあります。現在は、フィラデルフィア第10長老教会牧師、または、バイブルスタディアワーのこのラジオ牧師として、ご活躍をなさっているわけであります。先生には、たくさんの著書をお書きになっていらっしゃいます。今日お話をお聞きしましたら、岡山から、小倉に来る汽車の中で、ワープロをこう打たれながらこの本をですね、作成なさってるっていう、そういうことをこうお聞きしております。非常にこの時間の使い方がマイストだなっていうことを、この印象をこの受けました。この度のボイス先生の来日は、JPC 日本プロテスタント聖書信仰同盟のお招きで、来日をなさいました。2月の初めからこの1ヶ月間、日本各地を回られているわけですけれども、福岡県のこの北九州の地域におきましては、私たちの聖書学校が受け皿として、お招きをすることになりました。先生が、本当に権威を持って、聖書の、お話をですね、また聖書の権威性を私たちに訴えてくださり、そしてそのことが私たちにとってですね、絶大な信頼を持ってこの聖書が読めていく、そのようなことを共にこの分かち合うことができたら、どんなにこの素晴らしいことかっていうふうに思うのです。なお通訳は、本校の研究科の、授業を受け持っていらっしゃいます、宣教学で、フラッシング学校でですね、ドクターを取って、非常に、学びを積まれた、ドイルブック先生が通訳をなさってくださいます。どうぞ、この幸いな時が皆様にとりまして、新たなこの、信仰的にも聖書の学びにとってもですね、大きなこの前進の時であることを心から願います。では、皆様に、J.M. ボイス先生をご紹介し、早速お声に移っていただきたいと思います。
Very great privilege for me to be here with you this evening.
今晩皆様にお会いしまして、私にとっては大きな特権であります。
And I would like to thank the pastors and the other leaders of the Bible school for inviting me to come.
この神道学聖書学校の指導の先生方のご招待をいただいて、本当に感謝を申し上げたいと思います。
Before the meeting tonight, we had a very lovely meal together, and I want to assure you that I was made very welcome.
今晩、この教会にお伺いします前に、ご一緒に、大変立派なごちそうをいただいて、そこで温かい歓迎をいただきました。
This is my second visit to Japan.
日本に参りまして第2回目なのです。
I was here 3 years ago in February of 1988.
3年前2月に一度お伺いしました。
That was a very brief visit.
それは大変短い期間でありましたが、
But at that time I got to know some of the leaders of the Japan Protestant Conference, and that led to this invitation.
その時に聖書信仰同盟のある先生方にお会いすることができて、それによって今回の招待をいただきましたわけです。
The JPC has arranged a very wonderful itinerary for me.
その聖書信仰同盟のご指導の方々が私のために 大変あの素晴らしいこの何集会の、まあ、いろんなところを備えてくださいました。
One week ago, I was in Sapporo and Hokkaido.
一週間前に北海道、札幌に参りました。
I'm glad I'm not there now. It's snowing very heavily.
今はそこにいないのは大変いいことだと思いますが、なぜかというと雪が大変降っているそうです。
And now I am here with you in Kyushu.
ところが、今晩北九州の皆さんと一緒にお交わりを持つことができます。
In these three weeks in Japan, I have had the privilege, or will have the privilege of speaking 28 times.
3週間、日本におけるこの3週間にわたって、How many times? 28. 28回。まあ、講義をすることになっているわけです。
I have visited with many pastors.
多くの、その、牧師先生たちともお交わりを持っていますし。
And, I have, gotten to know many Japanese laymen and laywomen.
また、多くの日本の教会の信徒の方々にもお会いできました。
The Japan Protestant Conference has asked me to talk about the authority of the Bible.
この聖書信仰同盟の先生方が、私が、あの、聖書の権威性について話すように頼んでくださいました。
It's a subject I am always very happy to speak about.
もういつでも聖書の権威についてお話をしても本当に差し支えありません。大変喜びます。
The Bible is the foundation of our Christian faith.
聖書は私たちのクリスチャンとしての信仰の土台であります。
So where the church honors the Bible, God blesses the church.
ですからキリスト教会が聖書を尊重するところに神様の恵みが与えられます。
Where the church and individual Christians neglect the Bible, there we become weak.
また教会または信徒クリスチャンの人々が聖書を抜きにするところには本当にその弱いその信仰があるわけです。
I know you believe that, as I do.
まあ、私と一緒に皆様もそれを信じていらっしゃるだろうと思います。
And so, we really are encouraging one another together.
ですから今晩こうして私たちお互いに、まあ、お互いを励まし合うわけですね。
I should say that I address this subject as a pastor.
私は今晩こういう、まあ、題を持ってお話をすることは一人の牧師としてそのお話をしたいと思います。
And, therefore, I approach it in a very practical way.
ですから非常に、まあ、実践的にこういうことについてお話を申し上げたいと思います。
The authority of the Bible does involve some technical problems.
まあ、聖書の権威と言いますと、やはりその、まあ、テクニカルのその問題もいろいろありますが、
I have tried to discuss them in some other places in my writings.
また本の中にも他のところにもそういう問題に触れたこともあります。
But it is chiefly these practical matters that concern me.
しかし私にとってはそういうテクニカルのものよりもですね、本当にこの実践的なものに触れてみたいと思います。
I think we find the same practical concern in the New Testament.
また、新約聖書においても、まあ、その新約聖書を書いた人たちも、この実践的な、まあ、ことを考えているのではないかと思います。
We certainly find that to be the case in the chapter that was just read for scripture a moment ago.
確かに先ほど読んでいただきましたその聖書のところにはそれが現れているように思います。
Paul is writing to Timothy.
使徒ポールはテモテに向かってお手紙を書いています。
Paul is getting close to the end of his work on earth.
またもうそのポールのその伝道の最後の時が 間近であるわけです。
And he is trying to prepare and equip Timothy for the work that he has to do.
それでできるだけテモティがその良い働きができるようにポールがテモテを、まあ、訓練し、まあ、教えているわけです。
He begins by warning him about the last days.
最初にポールはテモテに向かってこの最後の時の、まあ、問題と言いましょうか、その一つの警戒を、まあ、与えるわけです。
Those words, the last days, can be taken in two different ways.
終わりの時というのは、まあ、二つの意味に取れるのではないかと思いますが。
They can refer to the very last days before the return of Jesus Christ.
ちょうど、イエス・キリストの再臨の真ん前という意味にも取れるし。
Or they can describe the entire period between the first coming of Jesus and his second coming.
またはイエス様の降誕とその来臨の間のことを示しているとも言えるのです。
I'm not absolutely sure how the word should be taken in this passage.
まあこの終わりの時代というのはどういうふうに解釈したらいいのかはっきり私にも分かりません。
But I do know that the description Paul gives describes the world in which I live.
しかしここに記されている、まあ、終わりの時代の問題は確かに私たちが住んでいるこの社会の様子を表しているのではないかと思います。
And it's a very terrible description.
まあ本当に非常にその悪いそのまあなんて様子と言いましょうか、非常に大きな問題いろいろ書かれておるわけです。
Paul talks about people being lovers of themselves.
まあここには例えば自分を愛する者とポールが、
I know many people like that.
私にはそういうような人を知っております。
They seem unable to love or care for anyone else.
他の人、他のものを愛することはできません。
Some years ago, one of our news magazines wrote an article about it.
アメリカの週刊雑誌はこれについて一つの記事を、まあ、発表しました。
They had a phrase to describe what is happening.
それは一つの、まあ、用語、その記事の中にあったのですけれども、
they called this the me generation.
つまりこれは me の時代、私という時代であるというふうに表現しました。
Paul also says that people will be lovers of money.
またポールはさらに金を愛するものというふうに表現しております。
There are many people like that. We call them materialists.
またそういうような人も少なくありません。
He talks about people being boastful, proud, and abusive.
また大言壮語もの、また高慢なものなどというふうに書いてあります。
I have never met anybody like that in Japan.
まあ日本ではそういうような人にまだ会っておりませんが、
But there are many people like that in America.
アメリカにはそういうような人はたくさんおります。
People will be disobedient to their parents.
また親に逆らう者、
They will be unholy. That is sinful people.
そして神聖をまあ、汚す者。
Later he says they will be lovers of pleasure.
また神よりも快楽を愛する者というふうに述べています。
Now that's a very terrible description.
非常にこれは悪い汚い様子なのではないかと思います。
But the worst thing that Paul says is yet to come.
しかし最も悪いことはまだこの後に出てきますが、
I think the worst thing he says is what we find in verse 5.
5節に、ありますけれども、私はこれが最も悪いように思います。
He says that these people will have a form of godliness but deny its power.
つまり信心深い様子をしてはおりますけれども、その身を捨てるものとなっていますと。
What does that mean, a form of godliness?
その信心深い様子というのは一体どういうことでしょうか。
It must mean that they are church-going people.
それはまず教会に行く 人という意味ではないでしょうか。
they must pretend to believe the right things.
つまり正しいことを信じているというふりをしている人ではないでしょうか。
Perhaps they will even serve on the church boards and the officers.
あるいは教会のいろんな委員会とか、まあ、あの日曜学校など、あるいは教会の長老になっているかもしれません。
And yet these people will not be born again and they will deny the power of the gospel.
ところがそういうような人は生まれ変わっていないし、福音の本当の力を否定するものに、なっているらしいです。
I think much of the church is like this.
教会の大部分がこういう人によってできているのではないかと時々思います。
Many liberal churches are very much like this.
まあ本当にその何て言いますか、急進的な教会の中にはこういうような人が数々あります。
And sometimes evangelical churches even become a bit like this too.
場合によって福音主義の教会もこういうふうになるその危険性があると思います。
Now we wonder what Paul is going to tell Timothy to do in such terrible times.
こういう非常に苦難の時代、非常に悪い時代においては、ポールはテモテに向かってどういう教えをするのでしょうか。
Certainly Paul is going to have some new and secret weapon to give Timothy to fight these battles in the last days.
あるいはテモテがこの最後の時代にですね、終わりの時代にこの戦いに大胆に出てですね、打ち勝つことのできるような何かの新しい秘訣、新しい方法を教えてやるのではないでしょうか。
Maybe he's going to suggest that Timothy should do miracles.
あるいはティモテがその奇跡の働きをするように、その力ある技の働きをするように進めるのでしょうか。
We have people who are saying this today.
まあ現在そういうふうに進めている人がいます。
They say that the way to capture the attention of the world is to do something miraculous.
つまり社会の人々の興味を引きつける方法は、やはり何か奇跡を行った方がいいのではないかというふうに言っております。
Maybe Paul is going to tell Timothy to look for some new revelation from God.
あるいはテモテに新しい啓示を、まあ、探すようにと教えるかもしれません。
Maybe he needs some new truth for the last days.
何か新しい真理、新しい啓示、どこかにありはしないかとポールが教えるかもしれません。
Many people in religion today pretend to be discovering new truth.
キリスト教においては、また他の宗教においても、やはり新しい真理を発見しましたというふうに発表しております。
Maybe he's going to tell Timothy to seek a new baptism by the Holy Spirit.
あるいはティモテに何か聖霊によるそのバプテスマ、聖霊のバプテスマ、新しく求めた方がいいというふうに言うかもしれません。
Now you know the chapter.
Chapter, つまり先ほど読んでいただきましたこの、まあ、コンテクストですね、皆さんもよくご存知ですけれども、
you know that is not what Paul suggests.
決して使徒ポールはそういうふうに教えたり進めたりしたのではないことをもう知っていらっしゃいます。
Paul certainly believed in the Holy Spirit.
もちろんポールは聖霊様のことも信じておりますし、
Paul himself did miracles.
またポールは実際に奇跡を行ったこともあったのです。
But he doesn't tell Timothy to seek for any of these things.
しかしテモテにはそういうようなものを求めるようにと教えはしません。
He tells him that he already has what he needs.
つまりテモテにはすでにその必要としているものがを持っているとポールは言うわけです。
He has the Bible, the scriptures of the Old Testament.
つまり旧約聖書のその御言葉をもう手に持っているとポールが、まあ、言うわけです。
And so he tells Timothy to continue in the things that he has learned.
ですからテモテがもうすでに学んだことにおいて 進んでいくようにとポールが教えるだけです。
Now, the reason for that is very clear.
まあ、そう、どういう、どうしてそういうふうに教えるのかということについてはもう大変明白になっているかと思います。
It is because the Bible is not like other books.
それは聖書は決して他の書物のようなものではないからです。
In verse 16, Paul uses a very special word to describe it.
16節の中にありますが、ポールはここでその特別な、まあ、用語を持って聖書のことを表しています。
The word in our Bibles is translated as spirit breathed.
まあ、私たちの聖書には、日本の聖書には霊感というふうに書いてありますが、
In the Greek language, the word is theopneustos.
ギリシャ語において、言語においては theopneustos という言葉ですけれども、
and it literally means breathed out by God.
まあ、文字通りに言いますと、神様がその息を吹かれたというような意味なのです。
That means that the Bible is not simply a human book.
つまり聖書は決して単なる人間によってできた本ではないという意味です。
The Bible is from God. It's God's book.
聖書は神様からのもので神のその書物であるという意味です。
For that reason, it can be trusted because God can be trusted.
したがって神様は真実なお方ですから、聖書も真実である、信じることができるわけです。
And the Bible is powerful. It does everything we need.
また私たちが全て必要としているものを聖書が、まあ、与えてくれるわけですね。力のあるものです。
Look at the things it does.
ここにも書いてありますが、聖書が何を私たちのためにするのか、ちょっと見ていただきたいと思います。
It is useful for teaching.
つまり、その聖書は、やはり教えに、教えのためには、まあ、ふさわしいものであるというふうに書いてあります。
It teaches us about God. We can't know God in any other way.
まあ、神様について聖書が私たちに、まあ、教えるわけです。他の方法を持って神様について知ることができません。
It teaches us about ourselves.
また聖書はさらに私たち自分について教えてくれるのです。
We don't really know who we are unless God explains that to us.
神様が教えてくださらなければ、私たちが一体誰なのか、どんなものなのかと分からないと思います。
Above all, it teaches about the way of salvation.
また、これらのこと以上に聖書は私たちに救いの道について教えてくれます。
The Bible is also useful for rebuking and correcting.
また、聖書はその戒めのために、そして私たちを正しくするために大変有益なものであるわけです。
Even Christians go astray.
クリスチャンも場合によって迷ってしまうようなことがあります。
We need the word of God to turn us from sin and draw us back to himself.
本当に私たちを罪からまた神の方へ私たちをその向けさせるために聖書が必要です。
Last of all, Paul says that the Bible is useful for training in righteousness.
またその義についてですね、義について聖書が大変役に立つというふうにポールが教えているわけです。
It is the only way we can learn to live a righteous life.
まあ、つまり正義、清い人生を送るために、まあ、私たちは聖書から学ぶことができるわけですね。
Unfortunately, there are movements in the church to discredit the Bible.
まあ、残念ながらキリスト教会において本当に聖書を否定するような運動もあるようです。
And some of them are very strong today.
まあ、現代非常にそのような運動の中にはですね、あるものは非常に強いのです。
It is because of this bad teaching that the International Council on Biblical Inerrancy was formed about 13 years ago。
まあこういうような、まあ、運動と言いましょうか、動き、こういうような悪い教えがあるためにですね、 The Biblical Council on Inerrancy、これは日本どういうふうに日本語にするか、まあ、一つのね、その何て言いますか、聖書のその無合性を何ですか、上げる、それを尊敬するために一つの団体が作られましたわけですね、アメリカにおいて。
We felt that some of the liberal views were beginning to affect even the evangelical churches.
まあ、つまり福音主義の教会の中にもその急進的な考え方が入ってきたっていう現象を、まあ、見たわけですね。
So we formed this council to talk about the Bible's authority and to defend it in the churches。
ですから私たちは、まあ、先生も入っていらっしゃるようですけれども、私たちはこういう団体を、まあ、作りました。のはですね、やはり聖書のその権威を守るためであり、またそれが、まあ、聖書が正しいということを教えるためです。
Shortly after we began our work, I received an invitation to come to Princeton Theological Seminary and explain what we were doing。
まあ、そういうグループを組織した後に、私はそのプリンストン大学の神学校に招待を受けて、これについて話すようにと頼まれました。
Princeton was my own school, and I knew it wasn't a very conservative faculty.
Princeton の大学の神学校は、まあ、私が卒業したもので、そして別にその先生方は保守的な考え方を持っているわけではないということをしておりました。
And so I was a bit afraid to go.
まあ、だからちょっと、まあ、恐れを抱いてですね、その招待に、まあ、応じたわけです。
When I was at Princeton, there were only about 10 conservative students.
私がクリスチャンで勉強しておったときに、まあ、その保守的といえば、保守的なその考え、福音主義の考えを持っていた生徒は10名しかいなかったので、
Very few of the faculty were conservative.
またその先生方も本当にあんまり福音主義ではなかったわけです。
The invitation to speak had come from the evangelical students.
ところが、そう、私がそのお話をするその招待がこの福音主義の生徒たちから出たらしいのです。
So in my mind I imagined what was going to happen.
だから私のその頭の中では一体どういうことがそこで起こるのか、まあ、いろいろわざわっていたのです。
I said ten evangelical students will come and they'll sit right down in front.
まずその福音主義の生徒10名の生徒がおそらく前の方へ、まあ、座ってくれるでしょう。
And then all the liberal professors will come and they'll sit all around the back.
またその急進的な先生方がですね、まあ、ずっと他のその後ろの席に座るだろうと思ったわけですね。
And when the time came for the questions, the evangelical students would be very quiet.
そしてその何問題、話し合いの時間になったらですね、質問をする時間になったら、この福音主義の生徒たちは、まあ、黙ってしまうかもしれません。
And all the professors would begin to ask me questions that I couldn't answer.
それで教授たちがもう私には答えられないような質問をするのではないかと。
So I said, what in the world am I going to do?
だから一体どうしたらいいのかと、まあ、思ったわけですね。
And finally I had an idea.
そこで 一つの、まあ、案があったのです。
I have a friend who is a very distinguished professor and a very learned man.
私には非常にその偉大な教授で、また学問的にも優れている友達がいます。
I said, I'll invite my friend to come with me.
それでその友達を一緒に行くように誘ってみましょう。
And then, when they ask their questions, if I know the answer, I'll answer them and I'll seem very wise.
そこでその答えられないような質問が出た場合に、
you say you'd have him ask. No, if I know the answer, I'll answer.
Yeah, okay. もし私には答えられる場合はですね、私はもちろん答えますが。
And I'll seem very wise.
そこで非常に、まあ、賢いように見られるのではないかと思います。
And if I don't know the answer, I'll have my friend answer the question.
答えられないものがあれば、友達に頼んで答えてもらうようにしましょうと。
And then I'll seem very humble.
あ、そうか。それで私は非常にへりくだったものに見えるでしょう。
The day came and the two of us went to the campus.
それで二人一緒にその学校に行ったわけです。
And I was very surprised at what happened.
本当に驚きましたところには、
First of all, none of the professors came.
まず第一にその教授たち一人も出てこなかった。
They weren't interested in the authority of the Bible at all.
全く聖書の権威について無関心であったわけですね。
And as far as the students were concerned,400 students came.
しかしその生徒たちのことと言いますとですね、400人も出てきた。
We were supposed to speak for about one hour.
まあ1時間ぐらい話すように頼まれたのですが、
At the end of the hour, they wanted to ask questions.
まあその1時間になった時に、もうたくさんの質問が出てきた。
And none of them wanted to go home.
家に帰りたくないっていう。
We began at 12 o'clock at noon.
お昼の12時から集会を始めましたけれども。
At 2 in the afternoon, they were still there.
2時になってもまだおります。
At 3 o'clock, most of them were still there.
3時になっても大部分がまだ残って
Finally, at 4 o'clock, there were still 200, and we had to send them home. 4時
になっても200名もまだ残っていて、その時にもう解散しなければならなかったのです。
Now, most of them did not have a high view of the Bible.
まあ、その400名の中でですね、大部分があまり聖書を高く見ておったものはなかったと思います。
But I think I understood why they came to our meeting.
しかしなぜその講演会に来たのか、私は分かっているように思います。
In a very short time, these young men were going to be out in churches and standing in pulpits like this.
それはもう近いうちにそういう400人の学生たちがこのような教会の奉仕に、まあそれを預かってですね、講壇に立ってお話をするそういう時期が来るのですね。
What were they going to say?
そこで一体何を話すのか。
Were they going to say, this is just the way I look at life?
つまり、私にとっては、これは人生の見方であると、そういうようなくだらない話だけするのでしょうか。
Or were they going to be able to say, thus says the Lord?
または、神が、主が、こういうふうに仰せられるという、そういうふうに説教することができるでしょうか。
So they were recognizing that their view of the Bible was a very important matter.
ですから聖書についてどういうふうに考えるのかということは重要な問題であるわけです。
Well, we had a long argument with these students.
まあそこで学生たちともう数時間大変その討論もいたしました。
Afterwards, I thought we had not persuaded anybody.
また議論もいろいろしましたけれども、おそらくその講演会が終わった時も、まあ、別に彼らの気持ちには影響しなかったのではないかと思いましたが。
And yet, a few days later, after I got home, I received a letter from one of these students.
しかし数日経つと、この一人の学生から手紙がやってまいりました。
He said, I have never believed.
私はですね、聖書のその無合性 のことについては、人も関心がなかったのに、信じもしなかったのに。
Nobody ever taught me to have a high view of the Bible.
また誰も聖書を、その尊厳するように、教えてくれる人もいなかったのです。
And yet, in spite of myself, I found myself agreeing with you as the discussion went on.
しかしその講演会の時に、あの先生と同じようにですね、考えるようになったのです。
Most of us only have a cultural Christianity.
私たち多くのものがただ文化的なキリスト教しか持っていないと思います。
We just tell people what they want to hear.
つまり人々が何を聞きたいかをそれだけ話してやります。
Your discussion convinced me of this important
point. その学生が言うんですね。
Your discussion convinced me of this important point.
そして先生のそのお話の中にはこういうその重要なその一点がありましたけれども。
Where we stand on Scripture makes all the difference.
つまり聖書についてどういうふうに思うのか、まず第一の問題であると。
Well, I have thought about that letter since.
私は何度もその後その手紙について考えたことがあります。
And I think that student was absolutely right.
その学生一人確かに正しいことを言ってくれたのではないかと思います。
What we believe about the Bible makes all the difference.
聖書についてどういうふうに考えるのか、まずこれが最も重要な問題であると思います。
Now, let me suggest that it makes all the difference in the world for the individual Christian.
まず第一に、この、どういうふうに聖書について考えるかということについて、その、一人のクリスチャンにも、これは重要なことであると申し上げたいと思います。まず第一に。
The reason for that is that we live in a relativistic age.
なぜかというと、私たちは、あの非常にその相対的な時代に、まあ、生きているのです。
Relativism means that people no longer believe in absolute truth.
その相対的な考えを持つというのは絶対的なものが別にないというような考え方ですね。
They may talk about truth.
まあ真理について口先では話お話をするかもしれません。
But they only mean what is true for me, not necessarily for you.
しかし真理といっても、まあ自分にとっては何が真理であるかという意味にすぎません。
Or they mean what is true today, not necessarily what will be true tomorrow.
つまり全ての人のために何が真理であるかという意味じゃなくて、今日、まあどういうものが真理だろうかと。あの永遠的にですね、真理であるというようなことは考えておりません。
I think we see the truth of that when we try to talk to people about the claims of Jesus Christ.
まあ、あの私たちはイエス・キリストについて人々に話すときにそういうことが明らかになってくると思います。
It used to be that sometimes in past days people would argue with us about it.
つまり、あの、まあ、過去においてはですね、ある人はその、まあ、キリストの話をするときに非常に、まあ、議論をするときがあったのです。
They would try to explain that we were wrong.
つまり私たちが間違っているのではないかと彼らが、まあ、言うわけです。
But people really don't do that very much today.
しかしこの頃はですね、あまりそういうような人たちがいないと思います。
Isn't it true that when we talk to people about the claims of Jesus Christ today, they say something like this?
むしろ私たちがイエス・キリストのことを証しするときにこういうふうに、まあ、あの話すのではないかと思いますが、
They say, I'm glad you have found something that's meaningful for you.
すなわち、まあ、あなたにはその有意義なものを、まあ、見出したのであるというふうに。
If you're happy, then I'm happy that you're happy.
まあ、あなたはそれを信じて喜んでいるならば、まあまあそれでいいと。
But that's just not my thing.
しかし私にとっては、まあ無意味だと。
Right. I'm interested in something else.
まあ私は他の興味があります。
Now that's relativism.
それはやはりこの相対的な考え方です。
And it's a very subtle and a very dangerous thing.
非常に危ない。またそのすぐにはちょっとわからないような、まあ、考え方、働きであると思います。
Relativism appeals to people today because it seems to give them freedom.
まあこの相対性って言いますか、相対的な考え方はなぜ人々にはまあいいかと言いますとですね、まあ自分に結局そういう考え方が自由を与えてくれるからですね。
If there are no absolutes, then there is no standard by which my conduct can be judged.
つまり絶対的なものがなければ、私のその、まあ、歩み、私の行動を裁くような基準もない。わけですね。
I can do anything I want to do.
何をしても差し替えないわけです。
There's no right, there's no wrong.
正しいこともなければ悪いこともない、罪もない。
It seems wonderful.
実に素晴らしいこと。
But it has a hidden problem.
自由であるわけですが、そこにはその隠れた一つの大きな問題があるわけです。
It is true that I can do anything I want to do.
もちろんそういう考え方があれば、自分には何をしても差し替えないと言えるかもしれない。
But if there are no absolutes, then nothing I do has any meaning.
しかし、絶対的なものがなければ、私が何をしようとも全然そこには意味がないわけ。
And I find that I am just a meaningless person adrift on a great sea.
私自身もその意義のないものであり、ただ海の上に浮かんでいるようなものに過ぎません。
Millions of people are adrift today.
ところが多くの人々はそういうふうに迷っていて、何も目的のないような人生を送っています。
They don't know why they're here.
なぜ自分がここにおるのかさっぱりわかりません。
And some of them are desperately searching for some meaning.
そしてある人たちはもう必死になって本当のものを追い求めているような、まあ、ように思います。
Some people actually come into the churches for that reason.
まあ、本当のものを求めているからこそ、教会の中にも入ってみるわけです。
But what happens if they find no absolute meaning there?
じゃあ、教会に入ってみて、その教会の中には本当のもの、その本当の意味のあるものがない場合はどうなりますか?
That's the greatest of all frustrations. It's despair.
それは本当に落胆して、またまあ、がっかりするような次第であるわけです。
Let me tell you a story that explains what I think is happening.
まあ、現代何が起こっているかということについて一つの物語を持って申し上げたいと思います。
A number of years ago, some students were studying in one of the theological seminaries.
まあ、数年間前のことですけれども、やはりある神学校において、その学生たちが集まっていたのです。
Professor was teaching them about the nature of language, the nature of words.
まあ、一人のその神学校の教授、その先生が、言葉について教えようとしておりました。言葉の意味とか。
He was a relativist, and so he was teaching that words have no meaning.
彼はやはり相対的な考えを持っていた人間で、言葉にもですね、何にも意味がないというふうに教えていたのです。
He said that words may be useful, but they convey no absolute thought.
まあつまり言葉というものは、役に立つ時もあります。利用することができますけれども、絶対的な真理とかその思想を表していません。
Even the words of the Bible convey no absolute
thought. 聖書の言葉も同じようにその絶対的な意味がありません。
The students had better sense than their professor.
ところがそのそこに集まっておった学生たちがその先生以上に賢いものだったと思います。
So they were arguing with him.
ですから一つの、まあ、議論を始めました。
One student said, no, that can't be right.
ある学生はこういうふうにまあ、口を開いて言いました。
It's true that words are sometimes difficult to understand.
先生、間違いでしょう、あなたのおっしゃるは。まあ、おっしゃるのはもちろん場合によって言葉というものなかなか理解しにくい面はありますが。
That's why we study theology, to find out what words really mean.
ですから言葉の意味もどういうものであるか、まあ、神学を、まあ、学んでいるわけですね。
But he said words have meaning.
ところがこの学生はこういうふうに言います。言葉には意味があるのではないでしょうか。
He said, suppose I say, look, an airplane.
つまり、あ、そこに一層の飛行機があると、まあ、いうふうに言います。
He said, why, all of us will look out the window to see where the airplane is.
そう言った時に私たちは皆顔を向けてですね、その飛行機を見るようにするのではないでしょうか。
That's because the word has meaning.
その言葉、飛行機という言葉には意味があるからではないでしょうか。
But the professor was disagreeing. He said no.
しかしその教授がいや、そうではないというふうに言いました。
So the students began to think about that a little bit.
ですから学生たちがしばらく考えていたのですけれども、
Another student said, if words have no meaning, then the words we're speaking here today have no meaning.
一人の学生はこういうふうに言いました。先生、もし言葉というものには意味がないとすれば、今日ここで先生がおっしゃっていることも全然意味がないのではないか。
And he said, if the words we're speaking here today have no meaning, then our being here has no meaning.
私たちがここで聞いている言葉には意味がないとするならば、ここにおることも無意味ではないでしょうか。
And another student said, well, if our being here has no meaning, what should we do with the rest of the hour?
もう一人の学生がこういうふうに言いました。もし私たちのここにおるということもにもその意味がなければ、じゃあこの後の時間はどういうふうに使った方がいいのか。
And a final student said, well, let's go play baseball.
じゃあもう一人の学生はさ、ベースボールをやろうじゃないかと。
So all the students got up and they went out the door.
学生たちみんな立ってもう出てしまったわけ。
And they left the professor there in the classroom with his theory.
その一人の先生が教室の中に残ってですね、自分のその論理ですか、自分の論理を持っただけです。
I hope the professor and his theory are very happy together.
まあ、どうかその先生とその持っている論理がお互いに、まあ、楽しんでいるように希望しますけれども。
Now, that's what's happening in many of the liberal churches.
多くのそのキリスト教会において、まあ、特にその急進的な教会においては、こういうような考え方が広がっていると思います。
People come searching for the meaning to life.
その教会の中に人々が人生のその生きがい、人生の意味は一体どこにあるかを求めてその教会に入ってきますけれども、
And the churches tell them that life has no meaning.
その牧師たちは、いや、別に人生には意味がないというふうに、まあ、教えるのです。
It's because the churches themselves fail to stand upon the Bible.
それは、その教会自体もですね、教会の人たちも、聖書の上に立って教えていないからです。
The Bible is an absolute in truth because it comes from God who is an absolute truth.
聖書は絶対的なものであります。なぜかというと、絶対的なお方でいらっしゃる神様から与えられたものだからです。
And therefore God has given it to us as a foundation for our lives.
ですから私たちの人生の土台にもなるように神様が聖書を与えてくださったのです。
Now, you've probably heard the criticism that is made of that point of view.
まあ、そういう今申し上げました考え方に対して、まあ、その何か非難と言いましょうか、非難もありますけれども、皆様もお聞きなさったことがあるかもしれません。
When I was in seminary, my professors said this to me.
私がその神学校で学んでいた時に、
They said, it must be comforting to believe that.
私の先生方も私に向かってこういうふうに言いました。まあ、君はああいうふうに、まあ、あの信じていて、まあ、それはあなたにはよかろう。あなたにはその安定感を与えるだろうと。
Said, but no one in our modern age can believe it.
しかし現在ですね、この近代的なその時においては誰もそのようなことを、まあ、信じはしないでしょうと。
They say we know too much. We've studied the Bible and we know that the Bible contains errors.
つまり私たちにはもう学問があっていろいろ学んでまいりましたから、聖書にもその間違いがあることを知っておるからです。
They said,As all the information comes in from historical studies and comparative religions and linguistics, we have found that the Bible simply contains many, many errors.
まあ、歴史、あの、史学からもですね、言語学からも、いろんなその学問から入ってくる情報を、まあ、よく、まあ、聞いて、考えますときには、やはり聖書にはさまざまな間違いがあるということがわかります。
They said nobody can build his or her life upon the Bible.
ですから誰も聖書を持ってその自分の人生を作り上げることはできない。
I said, I had better study that.
私はまず、そういう考え方を一つ、まあ、勉強してみる方がよかろうと思ったのです。
Is that really true? As the information has come in, have we discovered more and more questions about the Bible?
つまり、私の先生方のその教え方は正しいのか、まあ、いろんな情報がいろんなところから入ってきて、じゃあ私たちは以前よりもその何正しい判断ができるのかと、まあ、思って勉強しようと思ったわけです。
I spent a great deal of time studying it.
随分時間をかけて勉強してみました。
And I discovered that exactly the opposite is the case.
ところが私はその真反対なことを発見いたしました。
As the information has come in, it's tended to explain Bible problems.
つまりいろんな情報が、まあ、方法から入ってきますけれども、それはむしろ聖書を明らかにしてくれるものですね。
There are less problems and less things we understand today than a generation ago.
ですから、以前よりもですね、私たち聖書についてその分からないところがもう少なくなっています。
Let me give you a few illustrations so you know what I mean.
2、3 のその例を申し上げてみたいと思います。
Back in the book of 2 Kings, there is a reference to an Assyrian king whose name is Tiglath-Pileser.
まあ、列王記第2の、その書にありますけれども、な、there's reference to
a king from Assyria. Uh-huh. Assyria.
まあ、
whose name is Tiglath-Pileser.
Okay.
It's not hard to say.
Okay. まあ、その中にですね、アシリアのその王様の一人のことが、まあ、現れていますけれども、その名前は非常に長くてカタカナにもちょっと言えないと思いますけど大丈夫でしょう。
some years ago the scholars were telling us that the Bible made a mistake at that point、
まあ、ある学者はですね、そこで聖書は間違っているというふうに教えていたのです。
They said there was no such king by that name.
そういうような王様がいなかったというふうに 教えました。
It's because the scholars themselves had never heard of him.
まあ、それはですね、その学者たちが、その王様について聞いたことがなかったからそういうふうに言いました。
But then archaeologists began to dig up this man's capital city.
ところが、人類学者ですね、archaeologist、人類学の中にありますけど、どういうarchaeologist、ものを掘る。Okay. そういう、まあ、人類学者ですけれども、ちょっと聞きにくいで、まあ、とにかくそういう学者たちが発見をいたしました。
When they did, they found his name pressed into bricks.
その、まあ、レンガの中にこの王様の名前が何ですか、気づかれているんですか、まあ、書いてあるというふうにそういうことを発見しました。
There it was. It's a Tiglath-Pileser.
その名前がレンガの中に書いてあったんです。
And they even discovered tablets that told about his conquest of the northern kingdom of Israel.
またそのイスラエルに対して、まあ、戦争を持っていたという記録もあったわけです。
It's the very thing we readabout in 2nd Kings.
まあ、全く列王記のところに書かれている通りです。
Here's another example.
まあ、もう一つの例を申し上げますと、
About a generation ago, scholars were telling us that Moses could not have written the first five books of the Bible.
まあ、数十年前にはですね、学者たちは、モーセが、その聖書の最初の5つの書を書かなかったというふうに、まあ、強調しておりました。
They said the reason was this. Nobody knew how to write in Moses' day.
なぜモーセがその5つの書を書かなかったかというと、その時代には誰もその書き方、ものを書くことも知らなかったからです。
Now, that's a hard argument to disprove, isn't it?
まあ、そのようなことをなかなか否定することはできないでしょう。
If nobody knew how to write in Moses' day, Moses didn't know how to write.
つまり誰もそのものを書くことが分からなかった場合は、もちろんモーセもその文字とか書き方などを知ることはできなかったでしょう。
And if Moses didn't know how to write, he certainly didn't write the first five books of the Bible.
じゃあモーセは字を書くことができないとすれば、その最初の5つの書をもちろん書くことはできなかった。
And therefore Jesus was wrong when he referred to Moses as having said some of the things we find there.
ですからイエス様もですね、あ、モーセがこういうふうに言ったのだとおっしゃった時も間違ったわけです。
The problem with that argument is that people did know how to write in Moses' day.
ところが、その理論については大きな間違いが、まあ、ありますけれども、モーセの時代には文字もあった。人は書物を書いていたというそういう、まあ、問題があるわけですね。
Scholars now know about writing in Moses' day. They know the languages. 現代の学者
はですね、そのモーセの時代の言語についても分かっています。
As a matter of fact, they now know of six different written languages from the very area of the Sinai where Moses led the people.
モーセのそのイスラエル人を指導されたそのシナイのところにおいてですね、実は、まあ、字に表してものを書いていた6つの言語があるとあったと学者がもう分かっています。
Here's an example from the New Testament.
まあ一つのもう一つの例を挙げますけれども、新約聖書から申し上げましょう。
Everybody who reads the Gospels carefully knows that the Gospel of John is different from the first three Gospels.
まあ誰でもその4つの福音書を見ますときに、ヨハネによる福音書は他の3つのものと異なる っているということがわかります。
The first three gospels are very much alike and they sound Jewish in background.
そのマタイ、マルコ、ルカなどは非常に似ているところが多くて、そしてその非常に、まあ、ユダヤ的でしょうか、ユダヤ人向きのもののように聞こえます。
John is different. It seems to have a Greek background.
ヨハネによる福音書はどうも違うような感じがしますけれども、そのギリシャの背景影響があるように見えます。
Many liberal scholars have argued that John was therefore written much later.
まあですから急進的なその学者はこれを見てですね、ヨハネによる福音書はその発表している年、何ですか、その時代よりずっと遅い時に書かれたのではないかというふうに教えるわけですね。
They suggested that John was written in the second century and perhaps even in the third century.
ヨハネによる福音書はその最初の 100年の中ではなく、その次の100年間、またはその3番目の100年間の間に書かれたものではないかと言ったわけです。
So it could not have been written by an eyewitness of the events it describes.
だからその自分の目で見た人によって書かれたものではないというわけですね、結局。
But then two interesting things happened.
そこに2つの面白い現象があったのです。
We found the Dead Sea Scrolls.
学者たちは死海写本を発見しました。
And they contain language very much like the language in the Gospel of John.
その死海写本の中にはヨハネによる福音書にあるその何言葉、言い方と言いましょうか、もう非常に似ているわけです。まあ同じと言ってもいいぐらい。
So now we have a possible Jewish background for John's gospel.
そう言いますと、やはりヨハネによる福音書もそのユダヤの背景、ユダヤのまあ内容と言いましょうか、ということがまあわかるわけです。
The second discovery is even more interesting.
2番目の発見、それ以上に面白いと思います。
There's a famous library in Manchester, England.
その英国のマンチェスター市の中にはその一つの図書館があります。
It's called the John Rylands Library.
それはJohn
Rylands.
Rylands. John Rylands の、まあ、図書館というふうに言われています。
Down in the basement of this library, a scholar was working with some little bits of parchment.
その地下室において一人の学者が、まあその何て言いますか、昔のまあパピルスに書かれたものを見て研究しておりました。
These little pieces of parchment had been found inside an Egyptian mummy.
なんていう、エジプトのお墓の中に、あ、それがあったですね。それと一緒に、このパピルスのものが、まあ、あったわけですね。一部分だけですけど、それがその中にあったわけです。
This Egyptian had died about the year 125.
まあ、このエジプト人が、西暦で言いますと125年の頃に、まあ、死にました。
As the scholar worked with this little bit of parchment, he recognized some of the writing.
まあ、その書類、その紙を見て研究しますとですね、これがわかるというふうに、まあ、なったんです。
The piece of parchment's about that big.
その、まあ、紙、パピルスというのは、まあ、このぐらいの大きさだけです。
And, it had some writing from the 18th chapter of John on one side.
そこにはですね、ヨハネによる福音書の18章の言葉が書いてあった。
There were some verses early in the chapter.
つまりその18章の最初のところに、まあ、あの言葉があったわけですね。
When he turned it over, he found verses further down in the chapter.
そしてそれを裏に、しますとですね、18章の中の他の言葉が出ていたのです。
So it was very clear that this was part of an ancient book containing the Gospel of John.
それで、あのこれは一つの、まあ、古代の書物と言いますか、非常に古い書物の中にあったということが分かったわけです。
Now, think what had to have happened for that to be there.
まあ、そういう一つの、まあ、神がそこにあったと言いますと、どういう意味があるのかと、まあ、考えていただきたいと思います。
The Apostle John wrote his gospel in Asia Minor, what we call Turkey.
まあ、あの、ヨハネはその福音書を現代のトルコにおいて、まあ、書きましたというふうに、まあ、言われています。
Someone copied the Gospel of John.
誰かその福音書を、まあ、あの他のものに移してコピーをしましたわけですね。
That copy found its way, went the whole way to Egypt.
またその他の人によって書かれたもの、移されたものがエジプトの方へ、まあ、移っていたわけです。
It would have been used in a church.
教会の中で使われたのでしょう。
It would have been used a long time because Bibles were very valuable things.
また、あの、ああいう聖書という書物が非常に貴重なものですから、長く使われていたに違いありません。
But finally, it was used so much it fell apart.
ところがあんまり長くそれを手に持って使われていたんですから、もうあの何ですか、割れてしまったんです、ね。
The pieces were thrown away, and one of those pieces found its way into the mummy.
そして小さなものになってしまって、それを捨てられたのですけれども、一つのものはなぜかわかりませんけれども、そのあの何て言うの、その墓の中にまああのあったわけですね。
And all of that had to have happened by the year 125.
そしてそれは全部ですね、125年までに行われなければならなかったわけです。
So you see,
全部。
It was evidence that the Gospel of John had to have been written in the first century.
と言いますのは、ヨハネによる福音書が早い時から書かれたものだという証拠になるわけです。
And well within the lifetime of the Apostle John.
つまり、あの、もう最初の100年のうちに、まあ、書かれたもので、そしてヨハネがまだ生きている間に、書かれたものだという証拠になるわけですね。
You see, it's not foolish to believe in an utterly reliable Bible.
ですから、本当にその聖書を信じることは決して無意味なその信仰ではありません。
I have a lot of theological students in my church.
私の教会においては、神学生ですね、たくさんおります。
I tell them if you want to seem very wise now, but you don't care about looking foolish 30 years from now, criticize the Bible.
私は彼らに向かってこういうふうに教えますけれども、君たちは今大変賢いように、まあ、見られたと思えばですね、ところがですね、30年渡ったら愚かなように見える、あの、見えたいと思うならばですね、やはり聖書を否定してごらんなさい。
But I say, if you're willing to look foolish now, knowing that you'll look wise later, stand upon the Bible.
ところが今、人にですね、愚かなものとして見てもらってもいいと思えば、そして30年経ったら、あの人は賢いのだなというふうにですね、見てほしいならば、聖書の上に立ってごらんなさい。
And you'll find that God will bless you and vindicate your position in due time.
神様は君たちを祝福して、君たちが正しいその考え方を持っていることを証明してくださるのです。
There's something else I want to say about the importance of the Bible's authority, but I won't take quite so long to do it.
もう一つその聖書の権威について申し上げたいのですけれども、非常に短く言わせていただきます。
The Bible is also important for the health of the church.
聖書は教会の健康のためにも大切なものであると申し上げたいのです。
The church always has two great problems.
教会にはいつも二つの問題があると思います。
One problem is from inside and the other problem is from outside.
一つの問題は内面的なもので、もう一つの問題は外面的なものだと思います。
The problem on the inside is sin.
その内面的なものは何かというと、罪ということだと思います。
We're a sinful people and we have sinful churches.
私たちは、まあ、救われたものですけれども、やはり罪人で、そしてその罪のある教会もあります。
How are we going to grow in righteousness?
どうして義、正義、義ということにおいて成長することができるでしょうか?
The Bible is the means God has given us for growth.
まあ、神様は聖書をそのために与えてくださったのです。
It's what Paul is talking about in 2 Timothy 3:16.
つまり、テモテのその2章の16節の中に書かれているように。
Where he says that the Bible is useful for rebuking and correcting.
つまり聖書はですね、戒めるためにまた正しくするために有益なものであるというふうに書いてあります。
What happens if the church no longer has a high view of the Bible?
ですから一つの教会はもう聖書のことを、まあ、尊重していない場合はどうなるのか。
What happens if we think of it only as the words of men and not the word of God?
あるいは聖書はただ人間の言葉だけだと、神様の御言葉ではないと思ったらどうなりますか。
Well, then when we come to something that rebukes our sin, we dismiss it.
まあそういう時にですね、私たちの罪を明らかにし、それを戒めるものがあればですね、それをもう捨ててしまいます。
We say,
無視します。
We say, oh, that's just in the Old Testament. I don't like the Old Testament.
ああ、それは旧約聖書にあることで、私は旧約聖書好きませんと。
I only like the New Testament.
まあ、新約聖書だけいいというふうに。
Or we say, oh, that's just something that Paul teaches.
あ、それは使徒ポールが教えていることだけで、他の人は別に信じないと。
Paul must have been a narrow old man. I like John better.
ポールは大変狭い考え方のもので、私にとってはヨハネの方がいいと。
When that happens, the reforming voice of God through the Scripture in the church is gone.
そういう時にはですね、神様の声が聞こえなくなるのではないでしょうか。
And the church becomes like the world.
ですから、教会は全く世と同じようなものになってしまいます。
It becomes exactly the kind of church Paul is describing in the first part of the chapter.
また、この三章に書かれておりますように、ポールが言っているような教会になってしまうのではないでしょうか。
It has a form of godliness, but it denies the power.
つまり、信心深い様子はありますけれども、神様の本当の力を否定するわけです。
But the church does not only have a problem within.
ところが教会には内面的な問題があるだけではない。
The church also has a problem from without.
やはりよそからもですね、その外面からも問題が襲ってきます。
And the problem from outside is that the world is always trying to force the church to become like the world.
その問題は何かというと、世が、私たちの社会がですね、教会がその世と同じようになることを進めるという問題です。
The world will be very tolerant of the church as long as we don't rebuke it for its sin.
まあ、クリスチャンが、キリスト教会がその社会、世に向かって罪人ですよと言わない限り、まあ大変仲良くしてくれます。
But when we do that, the world will try to get us to conform to the world.
ところが、私たちはそういうふうに、まあなんですか、話すときにですね、証しをするときに、まあ私たちが妥協して、世と同じようになるように、まあ 進めるわけですね。
If we're going to stand against the world successfully, we have to stand on the Bible.
もし私たちは妥協しないで、私たちの社会に向かって正義を持つような歩みをするならば、聖書の上に立たなければいけません。
And we have to know the truths that we find there.
また聖書に書かれておるその真理、その真実を知っておかなければいけません。
There's a great example of this in the Old Testament.
まあこれについて旧約聖書において一つのまあ偉大なその面白い例があると思います。
It's in the book of Daniel.
そのダニエル書の中にありますけれども。
I like the book of Daniel because it describes a world much like the one in which I live.
まあ私はですねこのダニエル書を大変好みますけれどもその理由はですね私たちが今生きているその社会のようなその世を表していると思います。
Daniel and his three friends lived in ancient Babylon.
ダニエルとその三つの友達がバビロンという古代の町の中に住んでおりました。
Babylon was a secular nation.
バビロンというのは神様を知らない、まあ、国だったので。
They were a small Christian minority, a godly minority in this very godless nation.
まあその神様を知らないその大きなその民族の中にたった数人の神を恐れているものしかいなかったのです。
Most of the time they did all right.
まあ、
who? Daniel and his three friends.
まあ、普通はですね大体においてはその神様を信じている人たちは、まあ、別に問題はなかったのです。
They worked hard, they were men of integrity.
よく仕事をしましたしその真実性のあるものだったのです。
They rose to positions of power and some influence.
だからその高い地位を占めたようなそういうこともあったし、まあ、政治的にもいろいろ地位何ですか、はい、地位のあるものになったのです。
But sooner or later their values came into conflict with the world in which they lived.
ところがある時に彼らが信じておったその思想と言いましょうか、その信仰はやはりその社会と衝突してしまいました。
You know the story.
まあ皆さんもその物語をよく知っていますけれども、
Nebuchadnezzar set up a great gold statue out on the plain.
なんですか、ネブカデネザーですか、がその金でその一つの像を作りました。
And he required that everybody bow down before that statue.
そしてみんな一人残らずその金の像の前にひれ伏すように礼拝するように命じました。
If anyone refused to bow down, they would be thrown into a burning furnace.
その前で礼拝をしない人がおるならば、やはりその火に燃えた、なんて言いますか、その furnace。
Fire.
まあその火の中に投げ入れられるように命じましたわけですね。
Daniel's three friends did refuse to bow down.
ダニエルの三つの友達は拒否しました。
Nebuchadnezzar was furious and he called them in and demanded an explanation.
ネブカデネザは非常に怒ってしまってその三人のものを呼んでなぜかというふうに聞きました。
And they gave one of the greatest testimonies of all time.
そこで三人の神を恐れている若者がその王に対して素晴らしい証しをしました。
They said, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves in this matter.
まあ王様よ、私たちはこのことについて自分を守る必要はありません。弁解をする必要はありません。
They said, if you throw us into the furnace, God will save us from it.
まあ王様は私たちをその火の中にまあ投げられても神様は私たちを救い出すのです。
God is a powerful God and He's able to rescue us from your hand.
神様は偉大な力のある方で、王の その手からも私たちを救うことができる。
But even if he does not, we want you to know this.
しかし神様は私たちをお救いくださらなくてもこの一つのことを知っていただきたいと思います。
We will not worship the image of gold.
絶対にその金の像の前にひれ伏して拝めません。
Now this world of ours is in the business of setting up golden statues.
私たちの社会、この世はやはり金で作られた像を私たちの目の前に置きます。
And the world calls to the church to bow down.
また私たちの社会は教会、キリスト教会に向かってひれ伏せ、拝めというふうに言っております。
One statue is the statue of success.
一つのその金の像は何かというと成功あるいは名誉と言いましょうか、まあ、成功という、まあ、像だと思います。
The world says, bow down before this statue.
つまりそのこの像の前にひれ伏してごらんなさい。
One statue is the statue of fame.
もう一つのその像はやはり名誉というものです。
The world says, don't you want to be important?
まあ、あなたも有名になりたいと思いませんかと言うが、
don't you want everyone to know your name?
まあ、世界の全ての人があなたの名前を知るように希望しませんかと。
Bow down before this statue.
この像の前にひれ伏してごらんなさい。
Another statue is the statue of pleasure.
もう一つのその金でできた像は、まあ、快楽です。
The world says, you ought to have a good time.
本当に人生は楽しむためです。
Why should you suffer for Jesus Christ?
どうしてキリストのために苦しむ必要があるのか。
Bow down before this statue.
この像の前に拝んでごらんなさい。
And again and again, there are those within the church who bow down.
そして教会の多くの者がこれらの像の前にひれ伏して拝んでいるのではないでしょうか。
We need a generation of Christians who refuse to bow down.
キリスト教内に必要なのはですね、もう絶対にそういうものの前に拝まないようなそのクリスチャンが必要だと思います。
We need a generation who will refuse because they know God.
つまり神様を知っているからそれを拒否するようなクリスチャンが必要だと思います。
And because they know His book and stand upon it.
また神様のお言葉を知っていて、その御言葉の上に立っているから。そういうふうに拒否することができるわけです。
Quite a few years ago, there was a bishop in the Church of England whose name was J.C. Ryle.
まあ、数年前のことですけれども、英国のその聖公会の中にですね、一人の監督者がおりましたけれども、それはビショップ
J.C. Ryle。
J.C. Ryle という方ですね。
He was an evangelical man.
まあ彼は福音主義の信者だったのです。
But he lived in a time when many critical theories about the Bible were coming into the Church of England.
ところが英国の聖公会の中に、まあ、批評というものがどんどんと、まあ、入ってきておった時代だったのです。
He couldn't answer all the questions, but he said this.
その批評に対して全て の, その疑問またはその質問に答えることはできませんでしたけれども、こういうふうに申しました。
He said, I accept the high view of the Bible.
私はですね、その聖書が高められておる、つまりハイビュー、まあ、その高い見方を自分のものにしました。聖書を結局尊重するという。
I believe it is without error.
私はですね、その聖書には間違いがないと信じています。
I accept that, even though it has lots of difficulties.
まあ、全部説明することはできませんけれども、それを信じます。
I accept the difficulties and I wait for their solution.
私はその矛盾に見えるものですね。矛盾に見えるものを私は受け入れます。
But while I wait, I am standing on the rock.
そして、excuse me now, I wait for their
for the solution.
I wait, その矛盾に見えるようなものに解決があるようにですね、私は待ってみます。その解決のある時まで待ってみます。But while I'm waiting,
I am standing on the rock.
しかし、待っている間に私は岩の上に立たせていただきます。
It's a wonderful thing to be standing on the rock.
本当に岩の上に立つということは実に素晴らしいことだと思います。
Let's continue to stand together.
どうかお互いに一同に私たちはその岩の上に立っていくようにお勧めしたいと思います。
And may God bless you very richly.
どうか神様は兄弟姉妹をも大いに祝してくださるようにお祈りをいたします。
Would you lead us in prayer? Yes, please.
それで先生に頼まれて一言を祈らせていただきたいと思います。神様、今日あなたが私たちのために一人のしもべをお送りくださったことを感謝いたします。本当に先生がその御言葉に燃えている心の中からその御言葉の確かなこと、神様の御言葉のその真実を語ってくださいましたことを本当に喜んで心から感謝いたします。どうか私たちがこの聖書を十分に尊重し大事にし、本当に神様が語られたものだということを信じて、それによって人生を送ることができますように導いて助けてください。私たちがこの岩の上に立って強められて、またあなたの偉大な力を抱いて、イエス様のためにその大きな証をすることができますように助けて導いてください。今晩のその力に燃えた溢れたお話を心から感謝いたします。どうかボイス先生も祝してまた守って、さらにあなたの技のために用いてくださるように祈ります。主イエスキリストの御名によって感謝して祈ります。
アーメン。ありがとうございました。
それでは賛美をいたします。恵みの高き、これは聖歌にございますが、ポイントをご覧いたしますと、 そのお言葉を事務局長の阿部先生からお願いいたします。
高いところから申し訳ございませんけれども、マイクの都合上こちらの方でお話をさせていただきます。北九州新都聖書学校創立されまして、今年の春今度7期生を募集することになりました。で、本校は特別のサポートの団体もありませんし、グループもございません。その都度祈りを持ってマナが与えられるように、もう今日のマナは明日にはもうありません。その都度祈りつつ、皆さんの尊い捧げ物で、今日までやってきました。で、もし、私たちがボイス先生の今日のお話をアメリカで聞くとすると相当の費用がかかるわけですけれども、本当にこう向こうから来ていただきまして、素晴らしいお話を聞くことができました。で、どうぞささやかな感謝の気持ちを込めて今から心中袋を回しますので、よろしくお願いいたします。
失礼いたします。本当に遠く近くからよくいらしてくださいました。私たちが信じているものがどれほど確かなものであるか、本当に確認を与えたことを感謝しています。皆さんのお手元にですね、公開授業のこのパンフレットとこの歌詞、それから流れのほとりというのがお配りしてあると思います。その中に入学案内というのが2部挟んであると思います。で、この来年度ですね、5月から始まりますけれども、本科が7期生、そして研究科第4期生、通信科第2期生と始まるわけですけれども、この一番終わりに1991年の北九州新都聖書学校募集要項というのが記してございます。で、今お集まりの方の顔ぶれを見まして、学生さんの方もあります、卒業なさった方もありますが、まだそうでないような方々もたくさんいらっしゃるようにお見受けします。ぜひですね、学んでいただきたい。で、卒業生の中には牧師先生の代わりにご用をなさったりですね、そういう方々がどんどん出ておりますので、ちょっと本当にお祈りにもありましたが、私どもが神の御言葉に生かされてですね、リバイバルを待ち望むことができれば、その先兵として一人一人が持ち上げていただきたい、そのために学んでいただきたいと、そのように願っております。それで皆さんのお手元に2部ずつ入れてございますけれども、ご自分で入学してくださることも感謝ですし、またどなたかにご案内いただいてですね、ぜひ入ったらどうですかと、そういうふうにご案内いただけたらと思います。そして通信制が第2期になりますけれども、どうしても学校に週一度来るのもちょっと難しいという方は通信制もございます。授業のテープをお送りして、それでレポートを送り返してくるという形で学ぶことができますので、体力的に来る自信のないような方もこれならできると思いますので、ぜひ来ってご応募くださるようにご案内申し上げます。よろしくお願いします。
皆様のご協力と、そして、祈りと、また愛によりまして、この公開事業を閉じることができますこと、本当に深く感謝いたします。高いところですけど、本当にお礼を申し上げたいと思います。つきまして、ボイス先生、また通訳をしてくださいましたドイル先生に、ドイルブック先生にですね、私たち本当に感謝をいたしたいと思います。本当に北米から、 飛行機に乗って、そして飛行機でしかですね、まあ、昔は船だったそうですけども、飛行機に乗って、北海道から九州まで、本当にあの1ヶ月近くのですね、この、講演を出してくださっております。北九州、九州で2カ所ということを今、白先生おっしゃいました。私たちは本当にこう、チャンスに恵まれたなということを思います。先生の働きの上で本当に神様の祝福があることを心から願うわけです。先生、両先生にですね、本当に、皆さんと共にこう感謝の意を表したいと思います。どうぞ皆さん立って拍手いたしましょう。先生どうぞ。以上をもちまして、公開授業を終わります。どうもありがとうございました。